Mokshiroku, Nichisho, Issetsu kara, Sansetsu made, Oyomitashimasu. Mata watashi wa Mitsukai ga, Soko shirenu tokoro no kage to, Okina kusari to o te ni motte, Ten kara kudatte kuru no o mita. Kare wa akuma de ari, Satan de aru ryu, Ano furui hebi o torae, Kore o senne no aida shibatte, Soko shirenu tokoro ni nage konde, Soko o toji, Sono ue ni fuin shite, Senne no owaru made wa, Sore ga shokoku no tame yo, Mado wasu koto no nai yo ni shita. Satan wa sono ato de, Shibaraku no aida, Toki hana sare nakereba, Nara nai to, kaite arimasu. Koko no issetsu kara sansetsu made no naiyō to shudai wa akuma no eikyō o haijō suru koto de arimasu. Shikamo sara ni futatsu no bubun ni wakeru koto ga dekiru no desu ga, sono hitotsu wa daiichi bame ni akuma ga sokubaku saruru koto de ari, mou hitotsu wa daini bame ni Kristo no kuni no kensetsu ということです。主イエスキリストは間もなく体を持って再び来てくださいます。しかもその時はすべての人がわかるような形で来てくださるのです。今まで私たちは主イエスの再臨の前に大変な裁きが来て、この世の悪から洗い清めてくれる、そのような働きをしてくれることを学びました。中八章では悪の中心であるバビロンが裁かれるということ、そして中九章ではこの地上を支配する二人の代表人物、すなわちハンクリストと偽預言者が裁かれるということが記されています。しかもハンクリストと偽預言者という二人の代表人物は生きたままで地獄に投げ込まれます。ハルマゲドの戦いのために集められる大軍勢もまた裁かれます。ところでこれから私たちが学ぼうとしている日書一節から三節までには悪魔が束縛されるということが記されています。聖書を見ると悪魔というのはもともと意図高い見つかいだったのですが、傲慢になり神に反抗したため、神の怒りにあって神の最も近い臨在から追放され、それ以来目に見える世界の君となったことがわかります。悪魔は今もなお神に近づくことができ、信者を訴えることもできます。しかし教会景況の後、すなわち大患難が訪れてくる真っ最中には、悪魔は神の臨在から追放され、もはや神に近づくことができなくなりますが、そのような状態にあってもハンクリストや偽予言者を通して影響力を及ぼそうと必死になるのです。そして主イエス様が目に見える形をとって再臨してくださるとき、悪魔は束縛され、活動の自由を奪われます。そこで次に3つの問いについて手短に 考えてみたいと思います。第一の問いは、誰が悪魔を束縛するかという問いであり、第二の問いは、誰が束縛されるかという問いであり、そして最後に第三の問いは、どうして束縛されるかという問いです。まず、誰が悪魔を束縛するのかという第一の問いから始めることにしましょう。神に仕える御使いが悪魔を束縛すると聖書は言っています。悪魔に対する勝利は主イエスの十字架によって実現されました。それですから、神ご自身ではなく御使いが悪魔を束縛することができるようになったのです。しかも、悪魔を束縛する場合、6つの段階を通して実現されることがわかります。まず、第一段階は、地上に投げ込まれた悪魔を御使いが捕らえることであり、第二段階として悪魔は千年間鎖につながれ、その時悪魔はもはや何らの自由を持っていません。第三段階として御使いは縛られたままのサタンを底知れぬところに投げ込みます。そして第四段階として御使いはそこを閉じ、鍵を閉めてしまいます。しかも第五段階として御使いはその上に封印をしてしまうのです。つまり、サタンは縛られ、閉じ込められ、封印をされた牢獄の中でじっとしていなければならないのです。もはやサタンはいかなる影響力をも及ぼすことができない状態に置かれるのです。しかし、第6段階として、千年経った後、しばらくの間御使いは悪魔を自由にしてやります。サタンは鎖につながれている神の犬とも呼ばれます。すなわち、サタンは何でも自分のしたいことをすることができず、ただ神の許された範囲内でだけ限られた行動をすることができるのです。サタンは実際は束縛されているのですが、それにもかかわらず、あたかも自分のしたいことは何でもできるかのように、いいようなことを行っているように見えます。今日もなお悪魔は吠えたくる獅子のように、また光の天使のように振る舞い、信者たちを誘惑したり訴えたりしようとして必死になっています。悪魔はアダムとエヴァを騙し、ヨブを訴え、ダビデ王に対しては民の数を数えるという神によって厳しく戒められていた行いをするように誘惑したのです。主イエス様が再臨なさる時、悪魔は今までつながれていた鎖をさらに手繰り寄せられ、それまで鎖の長さの範囲内で許されていた活動の自由も奪われるようになります。千年間の間、悪魔は底知れぬところに投げ込まれるようになります。この底知れぬところについては前に聖書から学んだことがありました。黙示録9章2節を読み出します。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような 煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなったとあります。また中一節、彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンと言う。そして中一章の七節に、そして彼らが証を終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。そして中七章の八節に、あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきます、そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで、世の初めから命の書になお書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現るのを見て驚きますと書いてあります。主イエス様が地上で悪霊を追い出したとき、悪霊は底知れぬところに投げ込まないようにとイエスに泣いて叫びました。ルカ伝8章31節に、悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになれませんようにと願ったと書いてあります。底知れぬところには裁きの時まで閉じ込められている御使いたち、すなわち悪霊となった御使いたちがいるのです。ペテロ第2の手紙2章4節に、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたと書いてあります。そしてユダ書6節に、また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたと書いてあります。